どうも、3月6日の金曜日でございます。第81回の収録ですけどね、本当はもう今週の月曜日にもう80回の記念特番を撮っちゃったんで、まあ今週はもう収録しないでいいかなと思ったんですけど、やっぱ水木と夏曜日が進むとなんかそわそわしてきて、やっぱり収録しているというこの真面目な男を九州にそうはいないと思いますよ。なんかまあね、今週もいろいろ盛りだくさん、なんかこういう時はもう撮れるうちにどんどん撮っとった方がいいっすよね。もう収録欲というのが湧いてくるという、まあ世の中もうそろそろですね、今昨今一人一ブログ時代みたいなね、あの日本総メディア時代、世界総パパラッチ時代とか言われてますけど、あのツイッターやらね、動画やら、もうなんか事件があった映像とか動画視聴者投稿とかいろいろある時代でございますから、まあそれがさらにですね進むと、まあ僕らみたいな先駆者はですね、もうポッドキャスト始めてるということですよ。まあ僕が先駆者と名乗る以上に、もうそのだいぶ何年も前からもうポッドキャスト始めてる、もっと先見の目のすごい人たちがもうね世にはたくさんおられるという時代でございますよ。でも始めましたんで、もう録音始めてるんで行きますけども、なんかずっとですよ、今言ったのにもつながりますけど、マキタスポーツ大先生が本出したら一億総ツッコミ時代みたいなね、みんなあげつらねて指さして突っ込んで炎上させて指摘するばっかりの世の中つまんないだろうと、あえてボケようじゃないかみたいな本がありましたけども、まあ、総ツッコミ時代ですよ今ね。一気に炎上、苦情殺到ね、下手したらお家の壁に落書きされるとか、石投げられるとか、ね、卵投げられるとか、まあ、そういう時代でございますけども、まあ、いろいろ悲惨な事件とか、まあ、もう今ね世界中が国と国が殺し合いをするという、まあ、戦争をやってる時代ですけども、まあ、日本国内もですね、まあ、平和とは言っても、まあ、残酷な事件、残忍な事件が後を絶たないわけで、今またねちょっと悲しい事件やらが、ね、残酷な死に方をするとか、ね、そのかわいそうだ、まあ、ならまだしもその犯人に対してですね、なんてひどいやつだと、お前なんかどうなってもいいと、なんか死んでしまえとこの野郎、なんてことしてくれるの、人間のクズかこの野郎みたいなことになるじゃないですか。で延々と報道をなされてどんどん加熱するわけじゃないですかね。ワイドショーとかでもね、朝のニュースとかでもね、おはようございますっていうね、ジェイコジャパンがやりました言ってる時はいいですけど、まずね悲しいニュースがずっと続くわけですけど、またその悲しいニュース、激しくもすごい残忍な事件とか、ね、そういう残酷なことっていうのはまた次の事件があるまでずっとだいたいその話題が続くわけで、その一個前ものすごい悲しいニュースは何だったかというのをもう忘れてしまうぐらいですよね。ねえ、まあ、かろうじて新垣さんは今ピアノを弾いて、ね、活躍してますけども、ね、佐村浩市さんはもう忘れられそうになってますし、ね、矢口真理さんもやっと復活しましたけども、ね、おかげでそのだから、その時は中村雅也君が売れるとか、まあ、でもそういう、まあ、その前ももう忘れてしまうぐらい残酷な事件が続くわけですよ。ねえ、なかなかそういうのね、なんか僕的にはまあなんてひどいやつだとか言ってもですね、だからまあ繰り返すわけですよ。だからもう僕も人から聞いた話なんですけど、まあそういうその全国民がですね、もうほぼ全国民ではないと思いますけども、なんじゃあの野郎この野郎と、バカ野郎と、死んでしまえと、お前なんかもうどうなってもいいんだこの野郎というね気持ちになっちゃうじゃないですか、風潮的にね。だからもうそういうことになると喜ぶのは 悪魔だけが喜ぶんですよということを聞いたですけど、だからもう指さして誹謗中傷雨あられと、なんだこの野郎、そういう、だから悪いことしたやつは仕返しをしていいとか、やね、あのまあそういうふうにね、お前はどんな罰も受けるべきだとか、まあそれは本人に必ず、まあ、返ってくることでありましょうし、現にも捕まってるわけですから今から大変な思いをするでしょうし、だから僕らはそうやって指をさしてこうね、あげつらねて、なんだこの野郎っていう炎上させたりわわわわ言うのも、まあね、それはもうそういうことを喜んでる、まあね、その悪魔さんたちの仕業というか、だからまたそういう事件が後を絶たなくなるというかですね、だからもうあの、まあ一つ、だから僕もそういうふうに聞いて思ったね、だからもう自分だったら絶対そういうことはしないということで、もうその話をね終わらせるというか、まあ当事者たちの心情比べね、さすればもう大変なことが続きますけども、それをね、まあ報道する義務に関してもあの否定をするつもりはないですけども、まあその方がいいんじゃないかなと。で結局それの延長線がやったやられたで、国と国がね、大勢の人間とお金をかけて、まあ戦争という、まあ殺し合いですよね、やるわけですから、まあそれと変わん、それのだからちっちゃい版を、だから庶民レベルというか、我々ね、人間が、日本人が、世界中の人が、まあやってるように思えると。なんかね、そう繰り返し、僕もなんかお店をやってますけども、あのお客さんもね、あの楽しいお客さんは常に楽しいんですよ。あの楽しいお客さん、いつも面白い笑い絶えない、笑いが絶えない楽しい笑いをやってるお客さんが多いですし、あの愚痴を言う人、不平不満、会社の不満ね、旦那の不満ね、職場の不満なんかいろいろ言ってる人はいつもその話題なんですよ。そこにもなんか法則があるんじゃないかなと。だからそういうことを言う人にはそういうことを言う現象が次から次へと訪れるんじゃないかというね、僕も聞いた話を、まあ、自分なりの解釈で、まあね、そういうふうに受け取ってるんですけど、ということはですよ、ね、あんまりだから、まあね、皆さんもお分かりだと思いますけど、まあ、言わない方がいいし、まあそのね、自分だったらしないぞぐらいに受け止めて、だ楽しくした方がいいんじゃないかと。ね、楽しい人はずっと楽しいですし、もう悲しい人は、不平不満の人はずっと不平不満が続くわけですよね。これ不思議、僕はだからあのお客さん見てても思いますし、でそう不平不満のお客さんをのタイプというのは、僕もいろんな飲食店、自分今のね桃屋やってる時以外からもありますけどね、長くは続かないですね。そのずっとそんな通って、まあ、言うてるよりも体壊したり何か事件があるんでしょうね。移動したり遠くへ引っ越したりとか、そこを断ち切ったりすることもあるでしょうし、いろいろあるんだろうと思いますからね、だから楽しい方がまあいいという結論にはなりますけども、だからそれをね、その辛い思いをしている人たちに言わせてみれば、なんてこと言うんだと言われるかもしれませんけども、まああのね、まあ、人それぞれ、まあ、僕もあの、ね、言ったらキリがない、まあ、辛い自慢グランプリをすれば僕もそこそこのエントリーする自信はありますけども、そういう問題でもないと、ね、そんな中ですよ、まあ、私にも、母親がおるんですけども私の母ビリジアン群青緑の63歳ですね。あのうちの長男のブライアン11歳、次男の次郎丸、7歳がですね、最近はなんかあのカードバトルとか流行ってるみたいで、カードをいっぱい集めたりしてですね、カードでバトルをすると言って、カードをこう見せ合って戦っていくと、そのポイントやら能力やらいろいろあるんでしょうね。でそれを戦うために、それをなんかスゴロクじゃないですけども、それぞれシートを引いてそこにカードを並べてバトルをしてるわけですよ。まあそこにあの私の母、まあね、長男ブライアン、次男次郎丸にしてみれば、まあおばあちゃんでありますビリジアン群青緑の63世ですね、その様を見て、あらあら、みんな何それ、カルタしようとって、平和やのカルタかーい、おんこちしんかーい。それではお送りしましょう、桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズザンネポーン。はい、間違った、
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて ててててててて。
福岡市東区前松原若宮田交差点付近の桃焼きの店桃屋特設スタジオからお送りしております桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございます。またオープニングがスピーカーモードになっててマイクから回り込んで入るというねえ、どうなってんでしょうね。毎回ミスる。これね、全部本当あのノー編集カンパケ取って出し、世界一聞き流せるポッドキャストオルネポということで、もう一人で全部やっとるというこのね、涙ぐましいバカさ加減を皆さんねどう評価していただくかということに限りますけど、まあね、僕が評価するんではなく、あの皆さんが評価することだとね、思っておりますよ。まあね、本当うちの母親というものがすごいポテンシャルだということを改めてね、今まではまあ突っ込んで文句言って終わるということでしたけども、今おかげさんでこうやってポッドキャスト始めるとですね、もう全部がごちそうに見えますね。どんな皆さんもあの一人一ポッドキャスト時代ね、まあ嫌なことがあってもこうやってあのね、なんじゃこいつと思ってもこうね、こうやってあのポッドキャストさえ皆さん手に入れれば自分で収録して全部すばらしい、全部成仏できると思いますんでいいんじゃないですかね皆さんね。それでは第80回始めていきますので、オープニングちょっとかかっちゃいましたね、すいませんね。じゃあよろしくお願いします。
臭くなったらそれへです、へですぷ、桃井のさんのオールデザンネポンぷ
ということでお送りしております、桃屋のおっさんのオールデイズザンネッポン第81回ですね。福岡市東区の若宮田交差点付近の桃焼きの店桃屋特設スタジオからお送りしております。ちょっと待ってください、これね全部 iPhone もつないでますし iPod もつないでるんで、今ね iPhone を飛行機モードにして機内モードにして収録中に電話が鳴らないような手を打ちましたと、まあいいことですよ。でまあ今日はですね、まあ前回あのねおつみさんに出演いただきまして、まあ面白い男ですね、あの男もね、まあなかなかの生き様、本当あの破天荒な父親と破天荒なすごいね剛腕な兄貴の下で、あの男はねああいう生き方をしているということがね、ちょいちょい見れてくると思うんですけど、まああの皆さん分かりやすいところで言えば、彼は今いろんなバンドに所属しております。エキゾチカバンロードパブリッククラブバンドですかとか、パーシーズとか、あといろいろなサポートにも回ってますし、一番あの皆さんが分かる、全国的にも分かるということは、芋洗坂係長 の相方であります田口博正さんという、あの 今でこそあの芸人じゃなくて、あのねもう演技派俳優、キャラも立った、メガネちょっと太めのね、あの面白い俳優さん、あの人も福岡出身なんですけど、あの人が優しさという、あの8343番号数字のバンドをやってボーカルをやっておりまして、そこのバンドのドラマーでもありますね、おつみさんね。なかなかな大物ですよね、おつみさんは。だからすごい方なんですよ皆さんね。今度だからスピンオフ企画でおつみさんが何を喋るか、そういうのも今度ですね、打ち合わせして、皆さんもあともう世のドラマーに捧げるというね、ドラマーキッズに捧げると思いますんでね。まあね、おしもが過ぎたり、たまに僕がいるとき、僕が同席してるときはないですけど、僕がいないときはですね、もう飲み会で全裸になることもしばしあるみたいなんで、僕の目の前でやったら僕は怒りますけどね、もう汚いもん見せんな貴様となると思いますけど、ね、まあだから僕がいないときのフリーダムなおつみさんはね、もう皆さんに、おつみさんって慕ってるときに弾けると、脱いで、もう皆さんね、弾けてるみたいなんで、そんな飲み会に参加してみたらいかがでしょうか。それでまあ、ちょいちょい事件がね、事件というかびっくりしましたね。皆さん知ってますか？あれ、アイドリングが解散という報道出ました。驚きましたね。アイドリング、僕梅子推しなんですけど、 川村ゆいちゃんという梅子というね可愛い子がいるので、まあね、バラエティポジションでもいけるし、どうなるんでしょうね。 なんかのプロ野球セットスカパー契約したら見れたんですよ、アイドリングって。なんと僕の大好きなバカリズム大先生がずっと MC やってて、おーバカリズムだと思って見てて、そこにアイドリングがいて、もうね全然今誰が誰やらメンバーがもう5期か6期ぐらいまで入ってて、もうすごい出たり入ったりが出たり新しく入ったりがね、もう覚えられないですけど、残念ながら CD1 枚も持ってないですけどねそういうことが解散につながるんですかね。今後の活躍にご期待したいということで、まあ衝撃はまああのリンクの萌えちゃん契約解除事件以来ですねこれね。まあねねえ、まあアイドル関係僕も好きなんですけど、そんなに詳しくないですから、まあ可愛いものに可愛いと言って何が悪いと、まあそういうスタンスではあります。であとももクロが映画やってるみたいですね。なんか僕の年でちょっと見に行くの恥ずかしいんですよね、一人で。すいません、ももクロの映画1枚お願いします。いやレンタルですねこれ、多分レンタルするため、なんかいい映画だと泣くと素晴らしいという大絶賛の嵐でねヒットしてるみたいなんですけど、一人で子供たちがももクロ見たいって言ったら、お父さんが連れて行ってやるってなるんですけどね、タイミングがね、春休み、今度春休みですか、つながりますかね。まあ、その辺も期待しながらね、今のところ DVD の確率高いね。それで何ですかね、次男の次郎丸にですね、僕ジングルでもクマムシの替え歌出してるじゃないですか、マリタテのうんこあなたのお手手にあったかいんだからというね、あの歌をですね子供たちにも教えまして、で次男の次郎丸がクラスで披露しまして、大受けやったと、お父さん受けたよって言われましたね。ありがたいですね、褒められましたね、久しぶりに褒められました。お父さんかっこいいとこ見せてあげましたね。もう友達に何て言ったっつったら、本当お前のお父さん面白いねありがとうございます。ただ心配なのはですね、これ子供たち喜ぶ、子供たち覚える、子供たち家に帰る、家で歌う、お父さんとお母さんが聞く、その歌どこで覚えたのって言って、ね、クラスの次郎丸ちゃんのお父さんが作ったんだってっていう、これがですね、これが一番怖いんですよ。だからお店に来て、うちの子が歌ってました、お父さん面白いって言ってましたよとかあるんですよ。僕は仕事じゃお客さんと話さないですからね、なかなか会話できないですね、ポジション的にね、一人で作業するもんですから、ね、今度 YouTube 見ますとか言われたら結構傷つきますね。うわーおわーおとかまあ公開するなっちゃう話ですけどね、まあ公開するけど公開しているというまあだからお店はねそういう出会いがちょいちょいあるんですよ。だからたまたまの知り合いの、社長さん、まあ美容室関連の社長さんが来てて、そこの中の店長たちがいっぱい一度に返した時があって、その中に高校の同級生がいたりですね、おお久しぶりだねみたいなね、まあ、東区にまあ縁のない場所にね、逆の西の方だったんで僕らね、おお店でばったり会うとかありましたね。あとお客さんが連れてきたお連れさんがたまたま中学の時の陸上部の後輩だったんですよ。僕も全然知らんで、突然その後輩が先輩ですよねっていう、びっくりしましたね。榎本って言ってしまいました。テレテレーテテレテテ悩みが高くすな後輩の名前は榎本ではないですけどね、本当教師ビンビン物語で検索という形でよろしくお願いします。本当ね、野村博信やっておりましたね、後輩役ね、あとしちゃんがね主役でね。いやでもそういうだから店にやってたら不思議なこともありますね、そういう偶然のね出会いが、まあ、あります。驚いたということですよ、うん、まあちょっとで 新コーナーをですね、まあ、リスナーの皆様にも募集したい新コーナーがちょっとありますんでね、だその新コーナー発表の前に一回曲言っておきましょうね皆さん。それでは行きましょうか。ビアンコネロでないの。ビアンコネロでないのでございました。
気を取り直して、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでは皆様からのおはがきメールを心からお待ちしております。メールアドレスは桃屋のおっさん @gmail.com、 メールアドレスは桃屋のおっさん @gmail.com、 はがきの宛先は郵便番号 813-0042 福岡市東区舞松原 2-11-11 桃焼きの店桃屋までお願いします。この顔のでかいおっさんをもう一つ調子に乗せるのもあなたたちの皆様のおはがき次第でございます。もう一つ調子に乗せてください。よろしくお願いいたします。するー
はい、ということでお送りしております第81回でございます。それでさっきの美容室で再会したですね、友達ね、高校の同級生なんですけど、そのお客さん、美容室のお客さんのが紹介されて、桃屋にやってくるという素晴らしい相乗効果もありましてですね、ありがとうございますと、 同級生なんですか。あ、そうですか。ね、美容室の店長よりも大将の方が若いですねって言われましたね。あ、すごいね母ちゃん、ビールビールね、ありがとうございます。本当、まあ、若く見えるのは夜のおかげだという、ね、この気もしないでもないんですけどね。気持ち悪い BGM をチョイスしてしまいましたけどね、これちょっと気持ち悪いね。ね、これが、カンパケ脳編集の、恐ろしいところでございますね。今ね、見失うという、 BGM を見失うという事態に発展しとるというね。で、新コーナーのご提案なんですけど、ご提案というか、まあね、僕も喋っていきたいし、リスナーの皆さんからも募集したいということで、新コーナー、おすすめポッドキャスト、次戦打線知りましんというコーナー。まあ、僕の好きなポッドキャストを、1週間の間に聞いた、まあ、感想、ネタバレの危険をはらんどりますけども、おすすめしていこうというね。あと、僕もなかなか今探し、ポッドキャスト、ね、喋る旅には出ておりますけども、エコがね、あれやけど。なんか面白いポッドキャストだと教えてもらいたいなと。もしくは、僕、ポッドキャストやってます。私、ポッドキャストやってます。こんな番組です。皆さん、いかがでしょうかというね。まあ、私のここの、番組から紹介して、まあ、その宣伝の効果があるにしろ、ないにしろ、僕には、ね、響きますんで。だから、そういう、次戦他戦ですね。おすすめポッドキャスト次戦他戦知りましんというコーナーをですね、立ち上げて、まあ、お便りが来ない、時は僕の感想を、お便りが来ればそのお便りで、僕は、私はこんなポッドキャストを聞いてます、面白いですよ、ぜひいかがですかと、私はこんな番組をもうね、かれこれ10年やっておりますとか、ね、まあ本当そういう、だからポッドキャストをね、出会うの難しいです。あとランキングからしかたどれないっていう現状もありますし、ランキングに入ってない、まあ僕もそうですけど、ランキング外の面白い番組があれば知りたいと、まあね、そう思うんですよね。まあちなみに、まあ今週ですね、この1週間、まあ妄想ラジオさんも、更新してましたし、女子になれない女たちもね、やってました。あと、なんであの時放送局の人間病院も、でアズオとは昨日更新ですね、まあ、そういう番組ありまして、あとおもれきですね、おもれきもやってます。先週もこの前の収録でも言いましたけどね、まあ、おもれき、主に歴史のことを話すポッドキャストはフランシスコ・ザビエルと、ザビエル好きになりますね、面白いですね。なかなか短命でいろいろ旅をして終わるという人生だったですけどね、ザビエルハゲについても触れてますし、まあ、なかなか歴史が好きか嫌いか置いといても、僕みたいに勉強嫌い歴史嫌いでも楽しいなとなるんで、でもものすごい人気番組なんでですね、皆さんもね、でお便り送れば缶バッジがもらえるらしいんですよ。僕も缶バッジ欲しいですよ。ただね、お手寄りをする、まあ、知識と興味をまだ今から、ね、身につけていかないかんと思っております。で、妄想ラジオさん、モッチー先生 と、この前は、キエちゃん、あやちゃんってね、可愛い女の子ね、可愛い声で可愛い女の子たちと先生でキャピキャピお送りしておりますけども、本当あんなキエちゃん、あやちゃん可愛い声で、番組全編懸便でうんこの話です。ねえ、う んこじゃ検便じゃね、先生はもうあんな入れ物にうんこ入れてみましたシリーズもいろいろありましたし、まあ人生を大喜利のようにうんこを楽しんで、ただあのもうね女の子の声が可愛いんで、ね検便じゃうんこじゃ言うてますけども、もう全然大綺麗ポップですよ、もうポップにうんこの話をしてる感じなんで、もう全然カレーライス食べながらでも聞けると思いますんでね、ぜひあの皆さん妄想ラジオね、今回の最新回聞いていただきたいと、もう30分くらいであのすっきりスパッとまとめられてるんで、まあ聞くにもとてもいいと思いますね。あやちゃんきえちゃんの声は本当可愛いですよ、もうねときめいちゃいましょう聞いてて、もうあの笑い声なんか聞くと癒されますね、もううんこなんか吹き飛びますよね、もうウォシュレットのような乙姫のようなね声だと思いますね。もっち先生の声は僕的には間もテンポも喋り出し方もピースの又吉に似てるんじゃないかと踏んでますけどね、実際はどうなのか分かりませんけどね、僕は京都に行く時があったらお会いしてみたいですねあんたまあそんなね、あとあの、人間病院さん、なんであの時放送局、まあ、今週ねもう1週間で3番組ぐらいやってるんで、バンバン新しい番組が出てきて面白いんですけど、今回はあの1万円札の罪悪感薄すぎ病という病気を、掘り下げてやってましたけど、面白いですよね、なんかあの笑いを取りに行く行かないもう別にして、あの空気感が面白いですよね、もう笑っちゃいますねまあね、僕もだからこの前ねインスタグラムで上げました、1万円からコンビニでコーヒーを買うとかいうのはちょっと申し訳ないんで雑誌つけちゃったりするんですよね、ちょっとね9000何百何十円っていうお釣りをもらうのちょっとでも和らげて、ですいません1万円からいいですかって言います、一応謝りますね、申し訳ないと。僕もあのレジで両替頼まれるとお店の釣り銭ギリギリなんで、もう次の営業次のお客さんの釣り銭ヒヤヒヤするという展開よくありますから、まあ、そういう気持ちになってるんですけどね、これでもあのこっち側の人間の話ですかね、やっぱねお客さんだけの立場だと関係ないのかもしれないですけど、でもねあの面白いですね、真面目にそういうテーマを、進めていこうとしている手が笑ってしまうというのがあるんですね、面白いですね。であのこの前アズオトの2人とコラボしてた時はね、めちゃめちゃキレキレで面白かったんですけど、で通常のなんかスカイプで収録してるみたいなんですよね、やっぱりだからあの対面して収録してるとさらにもう元々スカイプで収録してても面白いのに対面で収録するともっと面白いというね、その爆発力の持ってるポテンシャルというかやっぱレベルが違いますよね、だからね、できればなるだけあの徳松さんにはあの、ね、対面収録をしてもらったらもう今面白いんだから、ね、もっと面白くなると、まあ、僕が言う立場ではないですけどもう、ね、申し訳ないですけども、ね、レジェンドですから申し訳ないですけどね、いやでもあの4人で収録しているジョーデンさんと徳松さんとアリアドネさんと市垣さんでやってる時の面白さったらなかったですから、あやっぱスカイプと違うんだなと、ただただあの女神のような2人と一緒に収録しているという喜びに、調子良くなったのかもしれませんけど、ね、面白かったですよね。あとあのアズオトさんは昨日更新されてて夜中サーバーがつながりにくかったりしてたんですけど、僕だけですかね、いや面白いですよ、まあ、ネタバレになりますからまだ最新回なんであれですけど、まあネタバレですけどポッドキャストの番組を始めてる人からの投稿がもう何年かやってる方が、そこでリスナーと結婚しましたと、そんな話もあるんですよ、だからそういう詳しくはお便りをね、お便りのコーナーが最後の方にアズオトであるんで聞いていただきたいと、だから皆さん本当一人一ポッドキャストの時代来るんじゃないですかね、まあ、いろんな出会いがあるということですよ。でかと思えば女子になれない女たちは新しい収録、まあ、金縛りとか言ってましたね、金縛りが怖いだとか言ってましたよ、で僕もよく金縛りには会ってましたけどね、なんか金縛りの対処法いろいろアホになれとか文句言えとかいうなんかその放送内では 女子慣れない女たちの皆さん言ってましたけどね、僕的にも同じでしたね。僕はあのアホと思わせる作戦でゾウさんを歌う、ゾウさんも志村けんバージョンで、あのそうよペンペンも長いのようのオチで、ゾウさんって心の中で歌って、金縛りにあった時にこいつアホや相手鮮明と思って金縛りから脱する技を使ってましたけどね。ただそれも通常しなくなってよう金縛りに合うわけですから、まあ、頭が起きてて体が寝てる状態を金縛りの状態だという説とかなんか聞いたことありますけどね。だからもう金縛りになりそうな時にガバッと起きて対処するという技も身につきましたし、あとは金縛りに合ってしまった時はもう力いっぱい文句を言うという作戦ですね。あっち行けこなって言ってますね僕はね。人が疲れて寝とうのに何邪魔しとんじゃこれって言ってます心の中で。あっち行けーって、まあそういう感じですね。だからもう今金縛りには合わなくなりましたねこの人金縛りしたら怒っちゃうんだもんっていうことなんでしょうか。あとは本当もう金縛りにあるのが分かるんでガバッと起きる作戦、あとはなるべくあの僕は無音で寝ない、ラジオを聞きながら寝るとか、あのヘッドホンでちっちゃく流すとか、なんかもう静かな音の中で寝ると絶対なるんですよ金縛りに。その、まあ、前兆で気がついてバッと起きるんですけどね。だから、まあ、そういう対処してますよ女子になれない女たちの皆さんね。ハッシュタグ女子なれに決定したらしいっすよね。そういうこと皆さん、まあ、今回はねそういうやつをね聞きましたね。あとまあ剣道小林の天下ジャイアとかトータルテンボスの抜き差しならないとも聞いてますし、和田ラジオ先生のね聞くラジオも聞いてますけども、まあそういうねプロの方々のラジオもありますけどもね。あとだから皆さん、あの本当なんかこんなの聞いてますぜと、面白いよっていうのがあったらお便りいただけたらね嬉しいです。さっき告知でも言いましたけどね、メールは桃屋のおっさん @gmail.com でお願いしますね。おはがきは郵便番号 813-0042 福岡市東区前松原 2-11-11 桃焼きの店桃屋までよろしくお願いしたいと思っております。でそうそうそう、ちょっとね時間結構来ちゃいましたけど、そういうことでポッドキャスト次戦他戦知りませんのコーナー、これから毎回やっていこうかと思っておりますんで、もうよろしくお願いしますよ、ね、そして、今週も、お便り来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、またそのさっき言いました人気番組おもれきからケリーさんまたメールいただきました。ありがとうございます。読んでいきます。こんばんは、ケリーです。80回記念会とジングル特集聞きました。 ありがとうございます。本当ね、月曜日2本立てで、ジングル祭りと80回おつみさんを迎えての収録とやりましたんで、ね、そういうことですよね。実は80回のエンディングあたりから寝落ちしてしまいましたと。すいませんね、ほんといいアルファファ出てましたね。ありがとうございます。アルファファ出るんですかね僕ね。いい声出てますか。ユーミンにあると言われてるあの波形があるんですかね、もしかしてそれであれですよ、呼んでいきますよ。iPod80回に続き iPod は80回に続きジングル特集が再生されていましたと。そして風の根からスバルの声で再び目が覚めましたと。魔女が雄たけびを上げているような強烈なジングルですね。以前の配信の時に初めて流れた時は一人で大爆笑するくらい強烈に印象が残りました。最近は風の中のスーバルーが使われないなぁと時々頭の中で回るんだけどもう使わないのかなぁと思っていたんですが、寝込みを襲われた感じで聞けましたと。今回のジングル特集でですね流れたということで、最近のジングルではダントツのお気に入りですねということで ね、ありがたいですね、ありがとうございます。で今後の新作にも期待しております。ではまたメールしますね、ということでケリーさんありがとうございましたね。あれはんと、中島ステファニーみゆきという素晴らしいあの女性シンガーがおりますけども、その方が、僕がベロンベロンに寄ってる時に僕の、iPhone を勝手に、ボイスレコーダーを起動させて、録音していたと。だから気がつかない間にこれが入ってたんですよね。それを僕なりの編集でジングルにしたというね、まあ経緯がありますんで、まあね、本当ケリーさんありがとうございますね。じゃあそれではそろそろエンディングにね行こうと思いますよ。
カデンダナカナセバレカデンダナカカデンダナカナカデンダナカナカデンダナカナナカデンダナカナセバレカナセバレカナセバレカデンダナカナセバレ。
桃屋のさんのオールディーズザンネポン、さらばスバルよ。あー、くしゃみ出ちゃった。さあ、ケリスさん、欲しいの出ましたでしょうか。それではエンディングでーす。ててて、てててて、ててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、福岡市東区前松原岡宮田交差点付近の桃屋駅の店桃屋特設スタジオから今回もお送りしました桃屋のおっさんのオールデザネッポン、世界一聞き流せるポッドキャスト、オールネポン。ということで第81回一人一ブログから一人一ポッドキャスト時代へと、先駆者たちの次の世代の次の世代の次の世代へと。僕は第何世代なんでしょうね、ポッドキャスト創世記。もうね、先駆者たちの次の次ぐらいの世代ですかね。どんどんだからポッドキャスト広まっていったら、ね、僕ちょっと大掛かりな、ね、装備で録音してますけど、もう普通に iPhone のボイスレコーダーからいけると思いますんでね、皆さんね。なかなか飲み会で俺の話を聞けと言ってもね、いろんな人がいろんな話をしていくでしょうから、こんなに自分だけが喋れるという空間はないですよ皆さん。ごおかげさんでいろんな面白いポッドキャストにも出会えますしね、でこれからもその新コーナーとしてですね、いろんなポッドキャストを皆さんから紹介していただけたらな、嬉しいなと思っておりますよ皆さんね。じゃあもう本当に今週また収録してしまいましてね、本当ありがとうございます。本当皆さんまた夢でお会いしましょう。ありがとうございます。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズザネポ
カデンダナカナセバレ